2. 令和6年度江東区保育園等入園のしおり、9月15日金曜から配布開始。令和6年4月からの認可保育園、認定こども園、長時間利用2号3号認定、小規模認可保育園等の入園に関する情報が載っている、令和6年度江東区保育園等入園のしおりの配布を開始します。入園を希望する保護者の方は、必ずご一読ください。令和6年度用の申請書等も同封しています。受付期間は10月16日月曜から11月22日水曜です。受付方法、郵送、電子、窓口により受付期間が異なります。詳細は区ホームページをご覧ください。受付期間の詳細はこちら、区ホームページの二次元コードがあります。今後、令和6年度用の書類の作成方法の詳しい解説や、パソコン上から簡単に入力できる申請書等を、区ホームページに掲載する予定ですので、ぜひご活用ください。配布開始日、9月15日金曜。配布場所、区ホームページ、保育課入園係、区役所3階12番、区内各認可保育園等、豊洲特別出張所、各出張所、各子ども家庭支援センター。問い合わせ先、保育課入園係、電話 3647-4934、ファクス 3647-9290。 3. 区長コラム、江東区長木村弥生、敬老の日に。本区では100歳以上の方が200人、8月1日現在。そのうち男性は23人、女性は177人です。皆様おめでとうございます。最近高齢者が主役で、喪失感や老いや孤独を背負いながらも、新たなチャレンジをする、自分の世界を広げていく映画や小説が増えている気がします。私もそういった作品が好きです。何を今さら、所詮ドラマの世界と冷ややかに傍観するより、私も頑張ろうと思う自分でありたいと思います。モーゼスおばさん、グランマ・モーゼスの愛称で親しまれているアメリカの画家は、70代で絵筆を取り、101歳で死去するまで数々の優れた作品を残しました。バイタリティあふれた人生の先輩たちが人生を切り開く姿を見ると勇気が湧きます。私の父方の祖母、亀戸のおばあちゃんも90代で天寿を全うするまで、いつも好奇心旺盛で活動的な人でした。明治時代に生まれ、関東大震災、太平洋戦争を生き抜き、亀戸の商店街に夫婦で小さな洋品店を営み、4人の子供を育て上げました。祖父を見送った後は、一人で質素に暮らしていました。物のない時代を生きただけに捨てることが苦手で、祖母の家には賞味期限を超過した調味料が山のようにありました。おばあちゃん家で何か出されたら、賞味期限をチェックせよ、が、いとこたちの間での暗黙のルール。それでも、そんな祖母がみんな大好きで、よく集まったものです。ああ、なんだか祖父母に会いたくなりました。もうすぐお彼岸ですね。4. 国民年金の届出を忘れずに、会社を退職、配偶者の扶養から外れた時など。国民年金は、日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての方が加入します。次に該当する場合は、高等年金事務所、亀戸 5-16-9、または、区民課年金係、区役所隣防災センター2階20番、豊洲特別出張所、各出張所に加入の届出が必要です。高等年金事務所、区民課年金係へ郵送か。1. 勤務先を退職したとき、 厚生年金等の資格を喪失したとき、2、厚生年金等の加入者に扶養されていた配偶者が扶養から外れたとき、3、外国から転入したとき、4、外国へ転出したとき、任意加入、高等年金事務所及び区民課年金係のみで受付。5、年金に一度も加入したことがない20歳以上の方が国民年金に加入するとき。なお、届出には年金手帳や本人確認書類が必要です。また、1、2の届出は、退職日または扶養削除日を確認できる書類も必要です。その他の必要添付書類や郵送での手続きは、区ホームページをご覧いただくかお問い合わせください。厚生年金等に加入するときや、厚生年金等に加入する配偶者の扶養になるときは、勤務先等への届出が必要です。届出を忘れると、将来年金を受給できないことがありますので、ご注意ください。厚生年金や配偶者の扶養になるときの問い合わせ先、高等年金事務所、電話 3683-1231、ファクス 3681-6549、問い合わせ先、区民課年金係、電話 3647-1131、ファクス 3647-9415。5. 緑の街並み緑化助成制度シティ・イン・ザ・グリーン緑の中の都市づくりをしませんか。持ち家の方や事務所などを対象にした緑の街並み緑化助成制度を紹介します。この制度では道路沿いに花壇や菜園を整備し、自宅でガーデニングや野菜の栽培を始めたい方などに対して、その費用の一部を区が助成します。緑の中の都市の実現に向けて、自宅などの緑化をしてみませんか。花壇菜園の整備以外にも、さまざまな緑化に対して助成を受けることができます。緑化に興味のある方は、ぜひ気軽にご相談ください。制度を利用するためには、新規に緑化を行うことなど、一定の条件があります。条件の詳細や制度を利用した事例については、区ホームページをご覧ください。花壇等緑化及び付帯工事。工事種別、助成対象経費、1メートルあたりの助成上限額の順に読みます。花壇菜園緑化工事。延長100メートルを上限とした花壇菜園緑化工事費、16,000円。生垣緑化工事、延長100メートルを上限とした生垣緑化工事費、道路と生垣との間に遮蔽物がない場合、16,000円、道路と生垣との間に遮蔽物がある場合、8,000円、植樹帯緑化工事、延長100メートルを上限とした植樹帯緑化工事費、16,000円、ブロック塀等の取り壊し工事、生垣緑化または植樹帯緑化に伴うブロック塀等の撤去工事費、8,000円、フェンスの後ろ側、宅地側に植栽する場合を除く、フェンスの設置工事、生垣緑化または植樹帯緑化に伴うフェンスの設置工事費、8,000円、フェンスの後ろ側、宅地側に植栽する場合を除く。以上、助成限度額、合計で200万円。フェンス緑化工事、延長100メートルを上限とした緑化工事費、2,000円、フェンスの費用は含まない。助成限度額、20万円。ただし、いずれも予算の範囲内での助成となります。屋上等緑化工事、工事種別、助成対象経費、1平方メートルあたりの助成上限額の順に読みます。白層屋上緑化工事、土の厚さ30センチメートル未満、 白装屋上緑化工事費の2分の1、15,000円。高層屋上緑化工事、土の厚さ30センチメートル以上、高層屋上緑化工事費の2分の1、30,000円。以上、助成限度額、合計で300,000円。壁面緑化工事、壁面緑化工事費の2分の1、10,000円。助成限度額、300,000円。ただし、いずれも予算の範囲内での助成となります。問い合わせ先、管理課 CIG 推進係、電話3647-2079、ファクス3647-8454。6、江東区民健康意識調査にご協力を。対象者には9月中に調査票を郵送。江東区民健康意識調査を実施します。この調査は区民の皆さんの健康づくりを目指した計画である江東区健康増進計画第2次、江東区食育推進計画第3次及び江東区がん対策推進計画第2次の評価改定のために行われるもので、前回は平成29年度に実施しています。今回の調査結果は、現行計画の最終評価と新しい計画を策定するための基礎資料とします。対象を一般区民2100人、中学生・高校生1300人、乳幼児・小学生800人の3階層に分け、設問は階層ごとに設定しています。調査方法は無作為抽出による無記名アンケートです。対象となった方には9月中に調査票を郵送します。調査の趣旨をご理解いただき、回答にご協力をお願いします。問い合わせ先、保健所健康推進課がん対策地域医療連携係、電話3647-5889、ファクス3615-7171。7. 在宅で常時人工呼吸器を使用されている方へ、要件を満たす方に自家発電装置、蓄電池を給付。停電時における電力の確保を図るため、自家発電装置等を給付します。対象、区内在住で次のすべてに該当する方。区が災害時個別支援計画を策定していて、自家発電装置等を準備する必要があることの記載がある。災害時個別支援計画とは、災害時の被害を最小限にとどめることを目的として、在宅の人工呼吸器使用者に対し、本人や関係機関とともに区が策定するものです。策定を希望する方は、お住まいの地域を担当する保健相談所へご連絡ください。在宅で人工呼吸器を常時使用している。難病に該当する疾患ではない。他の公的制度で自家発電装置等の給付を受けることができない。給付物品、自家発電装置、蓄電池。給付はいずれか一方、一回限り。費用負担、給付する物品が限度額、自家発電装置212,000円、蓄電池104,000円を超える場合、超過額は自己負担となります。問い合わせ先、お住まいの住所を担当する保健相談所。保健相談所担当地域一覧。上等保健相談所、大島 3-1-3。電話3637-6521。ファクス3637-6651、亀戸大島東砂1丁目から3丁目。深川保健相談所、白川 3-4-3-301。電話3641-1181。ファクス3641-5557。清澄、時は新大橋、森下、 平野、三好、白川、高橋、佐賀、永代、福住、深川、冬木、門前仲町、富岡、牡丹、古石場、越中島、仙石、石島、仙田、海辺、扇橋、猿江、住吉、毛利、木場、東洋、新砂、一丁目一番、南砂、二丁目一番一号から五号、五番から七番。深川南部保健相談所、枝川 1-8-15-102、電話 5632-2291、ファクス 5632-2295、塩浜、枝川、豊洲、篠の目、有明、辰巳、塩見、青見、海の森。城東南部保健相談所、南砂 4-3-10、電話 5606-5001、ファクス 5606-5006。北砂、東砂4丁目から8丁目、南砂2丁目1番1号から5号、ただし5番から7番を除く。新砂、ただし1丁目1番を除く。新木場、夢の島、若洲。8、動物愛護週間、9月20日水曜から26日火曜。動物は責任と愛情を持って修正しよう。飼い主にはペットが健康で快適に暮らせるように、命が終わるまで適切に飼う、修正しよう、とともに、社会や近隣に迷惑を及ぼさないようにする責任があります。この機会に私たちが飼っているペットについて考えてみましょう。適正に飼育しましょう。犬は必ず飼い犬の登録をし、狂犬病の予防注射を年1回受けさせましょう。また健康管理にも気を配りましょう。猫は屋内飼育が基本です。上下に運動ができるスペースを作り、専用のトイレや爪研ぎなどを用意しましょう。むやみに増やさないようにしましょう。ペットが増えすぎて管理できなくなることのないように、不妊・去勢手術をしましょう。生殖器系の病気の予防にもなります。犬の散歩はルールやマナーを守りましょう。犬の散歩をするときは、必ずリードなどでつなぎましょう。できる限り家でトイレを済ませ、散歩中におしっこをしてしまった場合は、すぐに水などできれいに流し、匂いが残らないように処理しましょう。フンは家まで持ち帰りましょう。身元を示すものをつけましょう。飼い主がわかるようにマイクロチップや迷子札などの標識をつけましょう。一時的な預け先を見つけておきましょう。飼い主の怪我や病気などの不測の事態に備え、ペットの一時的な預け先を見つけておきましょう。災害に備えましょう。災害時にペットの命を守ることができるのは飼い主です。日頃から災害時のことを考えた準備をしておきましょう。不幸な猫を増やさないために、飼い主のいない猫の去勢・不妊手術の費用を助成。飼い主のいない猫が住んでいる地域では、猫が多すぎると糞尿等の迷惑を周囲に及ぼすことがあります。猫の増えすぎを抑制し、人にも動物にも優しい町を作るために、区では飼い主のいない猫に去勢・不妊手術を実施するときの費用を助成しています。助成上限額、1頭につき、メス2万円、オス1万円。助成の流れ、1、事前確認申し出書で申請、手術前の猫の写真を添付。2、区から指定された動物病院で手術。3、助成金交付申請書で申請、手術後の猫の写真を添付。ただし、保護捕獲をする前に申し込みが必要です。保護捕獲後の猫は助成対象になりません。対象、区内在住在勤の方。申し込み、 区内在住在勤を確認できるもの、健康保険証等と印鑑、主肉印に限る、を持参し、保健所生活衛生課生活衛生係窓口で、東洋 2-1-1。問い合わせ先、保健所生活衛生課生活衛生係、電話3647-5844、ファクス3615-7171。
9、高等若者女性仕事センター10月度セミナー参加者募集。求職者向け、多様化の時代に自分らしいキャリアを、キャリアデザイン講座等を開催します。将来なりたい自分の姿を実現するために、キャリア人生を主体的に設計する方法を学びます。イメージしたキャリアを目指すための行動がわからない方や、育児や介護と仕事の両立をしたい方などにおすすめです。日時、内容、場所、次の通り。なお、セミナーの申し込みには、高等若者女性仕事センターの利用登録が必要。受講が初めての方を優先。月に3講座まで申し込みか。1、求職者向け。日時、10月6日金曜10時30分から12時30分。定員10人。テーマ、職場で求められるパソコンスキル講座、実務エクセル編。簡単な表作成や四則演算ができる方が対象。受付期間は9月21日木曜まで。区民の優先枠5割を設け抽選。9月25日月曜にホームページで当選者 ID を発表。10月12日木曜10時30分から12時30分。32人。多様化の時代に自分らしいキャリアを。キャリアデザイン講座。オンライン受講課。申し込み順。10月16日月曜10時30分から12時30分。10人。職場で求められるパソコンスキル講座。実務パワーポイント編。ワードとエクセルの基本操作をマスターしている方が対象。受付期間は9月21日木曜まで。区民の優先枠5割。を設け抽選。9月25日月曜にホームページで当選者 ID を発表。10月20日金曜10時30分から12時30分。32人。採用のプロが伝授。最新の労働市場と企業が求める人材とは、オンライン受講課。申し込み順。10月24日火曜10時30分から12時30分。32人。就活や職場で役立つビジネスマナー基礎講座。申し込み順。10月26日木曜10時30分から12時30分。32人。もっと魅力的にアピール。面接スキルアップ講座。申し込み順。10月30日月曜10時30分から12時30分。32人。基本から学べる応募書類作成講座。申し込み順。以上、いずれも場所、高等若者女性仕事センター。亀戸 2-19-1 カメリアプラザ9階。2、求職者向け出張セミナー。日時、10月27日金曜14時30分から16時30分。定員20人。テーマ、課題解決の思考法。ソリューションフォーカスアプローチ。場所、江東区文化センター3階第2研修室。東洋 4-11-3。いずれも、費用無料。 申し込み9月15日金曜9時30分からホームページまたは電話で高等若者女性仕事センター、電話5836-5160、ファクス3637-2351。10月のセミナーの二次元コードがあります。10エコックル高等10月の環境学習講座、日時内容次の通り。なお当選者のみ入室参加できます。特に記載のない講座はエコックル高等潮見 1-29-7 が会場です。講座内容、日時、場所、費用、対象の順に読みます。対象は区内在住の方を優先し抽選、当選者にのみ通知を郵送。講座内容、エコックル森の幼稚園どんぐりを探して遊ぼう、公園をお散歩しながら自然と触れ合います。講師中安恵子、 NPO 法人マザーツリー自然学校。日時10月4日水曜10時から11時15分、好転の場合は10月6日金曜13時から14時15分に順延予定。場所、猿江恩賜公園。費用、無料。対象、2歳児3歳児、受講日時点と保護者8組16人。秋の虫探し。荒川河川敷の草原で、キリギリスやコオロギの仲間などの秋の虫を捕まえて観察しよう。講師、NPO 法人ネイチャーリーダー高等。10月7日土曜9時30分から11時30分。場所、砂村ポケットエコスペース、東砂 3-25、千崎。無料。小学生以上20人、小学3年生以下は要保護者同伴。保護者1人につき子供2人まで申し込みか。砂町運河の水質を調べてみよう。江東区を流れる川の水で、目や耳、鼻、手を使って水質実験しよう。水辺の生き物の話もするよ。講師、NPO 法人、江東区の水辺に親しむ会。10月7日土曜10時から12時。無料、小学生と保護者12人。保護者1人につき子供2人まで申し込みか。水素社会を体験しよう。水素の学習施設見学のほか、クイズやお話で地球やエネルギーの未来を考えよう。講師、クリーンエネルギー高等。10月7日土曜13時30分から15時30分。場所、水素情報館、東京水素ミル、エコックル高等。無料、小学3年生から6年生10人。小学3年生4年生は、要保護者同伴。近郊の里山を訪ねる。里山を訪ねて、人と自然との良い関係を考えよう。里山の生き物たちとも出会えると思うよ。講師、NPO 法人ネイチャーリーダー高等。10月8日日曜8時30分から16時。場所、血縁寺の宿、千葉県印西市。無料、交通費は自己負担。小学生以上の方20人。小学生は要保護者同伴。保護者1人につき子供2人まで申し込みか。減らそう、なくそう、教えて食品ロス。食べ物のもったいないをなくすためにご家庭でできることを考えてみましょう。講師、区職員。10月9日月曜祝日、10時から11時30分。無料。小学3年生以上の方16人。小学生は要保護者同伴。 保護者1人につき子ども2人まで申し込みか。ハーブ摘み体験、オリジナルの香り袋作り。エコックル高等でハーブの収穫をしてみよう。ハーブの香りも楽しめるよ。講師、ハーブを楽しもう会。10月22日日曜10時30分から11時30分。一組500円。年長から小学3年生と保護者5組10人。緑のカーテン終了後の土の管理と冬の野菜作り。講師、野島博士、元千葉大学准教授、高等エコリーダーの会。10月22日日曜13時30分から15時30分。無料。16歳以上の方16人。紙コップで手作り玩具。紙コップでおもちゃを手作りして遊びます。講師、NPO 法人、江東区の水辺に親しむ会。10月28日土曜、10時から12時。無料、小学生と保護者16人。保護者1人につき子供2人まで申し込みか。エコックル高等クイズラリー。毎週土曜日曜を中心に開催中。参加者には景品を進呈。対象、どなたでも。小学3年生以下の方は要保護者同伴。費用無料。申し込み当日直接会場、エコックル高等2階事務室へ。詳細は二次元コードからホームページをご覧ください。締め切り日、9月20日水曜必着。申し込み、区ホームページ、またはエコックル高等へ郵送窓口で、電話3644-7130、ファクス3644-7135。月曜、祝日の場合は翌営業日は休館。詳細は区ホームページをご覧ください。講座イベント情報の二次元コードがあります。11、9月20日水曜午前11時ごろ、J アラート全国一斉情報伝達試験。放送内容、上りチャイム音。これは J アラートのテストです。3回。こちらは防災口頭です。下りチャイム音。主な情報取得方法。1、防災行政無線放送。2、江東安全安心メール。3、江東区防災マップアプリ。4、区ホームページ。5、防災関連情報 X、旧 Twitter。6、Facebook。@city.kotoo 7 LINE @city_koto 8ケーブルテレビ9コミュニティ FM 88.5MHz。 なお、災害等により中止の場合あり。問い合わせ先、危機管理課危機管理係。電話3647-9382。ファクス3647-9651。